映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。小野さん、
はい、
ズートピア2、世界でも日本でもディズニー映画史上最高というロケットスタートを切りました。まあ、新型コロナ以来、ディズニーアニメも含めまして洋画元気ない状況続いてきましたが、うさぎの警察官ジュディと狐の相棒ニックの名コンビがそれを救った形になりますよね。
その名コンビ、本当にメディアでよく見かけますね。
はい、そうなんです。確かに今回プロモーションすごいですよね。もう特徴的なのは、それぞれのメディアに合わせてキャラクターを登場させているっていうことですよね。あの、映画館でマナーを呼びかけているジュディとニック、ご覧になった方も多いと思います。
見ました、
ね、こうしたプロモーションもね、功を奏したと思うんですが、内容も高く評価されてるんです。
どんな点が評価されているんでしょうか。
あの、今回はですね、前作の詐欺師からニック警官になってるんですね。で、ジュディとの感情の細やかな描写、楽しい会話、そして迫力のアクションシーン、どれをとっても、 もう素晴らしい仕上がりなんです。まあ、それもそのはずで、制作に5年、そのうちの4年はストーリーの開発にあったそうなんです。まあ、今回の作品でジュディとニックのバディは、動物たちの楽園ズートピアになぜ爬虫類がいないのか、その謎に迫ります。
はい、
まあね、あの、前作の偏見や差別に立ち向かい、誰でも何にでもなれる、そんなテーマをね、さらに深掘りして分断にまで踏み込んだ、そんな脚本が見事だと思います。また羊たちの沈黙やシャイニングといった古い映画へのオマージュもふんだんに取り入れられている。この映画を見た子どもたちが成長して、こうした名作を見たとき、あれはこの作品へのオマージュだったんだというふうに思い出してくれれば、一映画ファンとして嬉しいなと思います。
はい、でサスペンス映画がどのようにオマージュされているのか気になるんですけど、これまだオープニング
ですね。あ、オープニングですね。すみません、オープニングでした。
今回あの紹介する作品、別の映画ということですかね。
ごめんなさい、あのね、絶対に恋愛したくない JK 女子高校生を上白石萌歌さんが演じるロマンティックキラー、そしてもうすでに師走ですよね。今年の映画界を振り返りながら、現在再上映されているカルト的ファンタジー映画落下の王国 4K デジタルリマスターご紹介したいと思います。
まずはロマンティックキラー、なにわ男子の高橋恭平さん、 INI の木村雅也さん、
はい、
ファンタスティックスの中島颯太さんと、もう人気ボーイズグループのイケメンたちが勢ぞろいして相手役を演じるということなんですね。はい、どんなストーリーなんでしょうか。
はい、上白石萌歌さんが演じるのは、生きがいはゲームとチョコと猫っていう、あのね、恋愛キャンセル界隈の女子高生アンズなんですね。
はい、
そんなアンズの前に、ある日人間の恋愛エネルギーを糧とする魔法使いリリが現れまして、絶対に恋をしてもらいますと言って、アンズの大好きなものを取り上げてしまうんです。それからアンズの生活一変しまして、恋愛あるあるなシチュエーションがリリの魔法で押し寄せてくるんですね。
恋愛あるあるなシチュエーション、どんなことなんでしょうか。
気になる転校生が隣の席になったり、クラスメートと強制的に同居してしまったりという展開ね。
はい、
そしてクラス替えで花盛りな男子クラスになってしまう。謎の兵士や刀剣男子など、もう本当にね、アンズを待ち受けるロマンティックトラップの数々。でさらには高橋恭平さん演じるどこか影のあるクールな転校生、木村雅也さん演じる野球部のエースで天然な幼馴染、中島颯太さん演じる某国の世間知らずの御曹司もね、この3人の同級生とも距離を縮めることになるんです。
はい、
押し寄せる恋愛をぶっ飛ばし、アンズは平穏な生活を取り戻すことができるのかという、前代未聞の恋愛ぶっ飛ばしコメディなんですね。
すごいな。
はい、まあ、これ、あの、人気コミックを東京リベンジャーズシリーズやヒロイン失格などを手掛けてきた花房勉監督が映画化したということで、
はい、
まあ、私たちの世代から 現代の若者まで各世代が夢中になってきた恋愛映画のシチュエーションを笑い飛ばす展開。私も思わず爆笑してしまいました。
そうなんですね。
ね、あの肩の力を抜いて劇場にお運びください。
後半は2025年の映画界を振り返ります。今年の最大の話題といえばやはり国宝の大ヒットですよね。
その通りです。国宝を見たが新語・流行語大賞のトップ10に選ばれるなど、もうまさに社会現象になりましたよね。
そうですね。
興行収入はこれまでトップだった2003年公開の織田裕二さん主演映画踊る大捜査線 The Movie 2レインボーブリッジを封鎖せよの173億5000万円を22年ぶりに抜いて日本の実写映画史上1位になりました。
はい、岩本さんは6月の公開の時から大太鼓判を押してましたけど、はい、この大ヒットも予測済みでしたか？
もう素晴らしい映画なんですが、はい、まあ、上映時間がね3時間近いので何度も上映できないというハンデあるわけですよね。
そういうことか。
だからここまでのヒットってのは予想していませんでした。配給している東宝の関係者に聞いても吉沢亮さん、横浜流星さんをはじめとするオールスターキャストやヒット作を連発するイ・サンイル監督の作品だとしても20億円程度じゃないかなっていう予想だったんですね。
なんでここまでヒットになったんですかね。
まあ、もちろん作品自体が素晴らしいからというのがありますよね。
そうですね。
吉田秀一さんのベストセラーを時をかける少女、サマーウォーズ、八日目の蝉の名脚本家奥寺さと子さんが吉沢さんと横浜さんの2人を軸としたストーリーとして映画的に再構成した。で、いわきには知らない人のいないフラガールや悪人で数々の映画賞を獲得してきた名将イ・サンイル監督が映画化したということですから面白くないわけはありませんよ ね。
そうですね。
でさらに歌舞伎の舞台のリアリティ、うん、吉沢さん横浜さんが1年半かけて練習を重ねた成果というのが結実しています。
見事でした。
でそれをバックアップした人たちも見事だと思うんですよね。
バックアップと言いますと、
あの忙しい2人のスケジュールを抑えて練習してもらう、でリアルなセットや小道具を用意する、お金がかかるわけです。
そうですね。
日本の実写映画の予算というのはですね、通常 3-4億円、多くても10億円程度というふうに言われてるんですね。これに対しまして国宝は12億円以上というふうに報じられています。
すごいですね。
で歌舞伎はね、あの松竹が運営しているのに東宝が配給している、これはやっぱりリスクが高いから東宝の方がやってみようとしたのかなと思っていたんですが、東宝が作ったっていうわけでもないんですよ。東宝の市川みなみプロデューサーはですね、あの雑誌のインタビューで、はい、失敗のリスクが高すぎるというふうに判断して制作幹事になるのを見送ったと告白してるんです。
そうだったんですね。
はい、でそのリスクを取ったのがミリアゴンスタジオ、これあの鬼滅の刃を大ヒットさせたアニプレックスの完全子会社なんですね。どちらの作品も世界を見据え、これまでの常識では考えられない予算をかけて勝負したわけです。市川プロデューサーは公開初日の打ち上げで賭けに勝ちましたねっていうふうにねぎらったそうなんですがその時点ではですね、ここまでのメガヒットになるとは予想していなかったそうです。映画の興行収入っていうのはですね、普通は公開された週が一番高いんです。
あ、そうか。
で多くの作品は次の週で半分くらいに下がるのが常識なんですね。でも国宝の場合は逆に右肩上がりになったわけです。先ほどのインタビューで市川プロデューサーは50代から60代の女性たちがまず劇場に足を運び、次第に30代40代に広がり、夏には10から20代の女性男性も増え始めて全世代に及んだというふうに分析しています。映画会社に入社して36年目でこんな動きは見たことがないそうです。
なるほど。国宝の魅力がこうじわじわと幅広い世代に伝わったってことですか？
でも実はこの動き国宝だけじゃないんです。
違うのか。
2週目以降動員を減らさない、あるいは逆に少しでも増えていくというパターンはですね、この番組でご紹介してきた366日、ファーストキス、爆弾、そしてアニメではチェーンソーマンレゼ編というのが今年あったんです。で去年もですね、あの花が咲く丘で君とまた出会えたらですとか、変な家がこのパターンで予想外のヒットになった。最近こうしたヒットのパターンが定着したっていうのが 今年最大のニュースかもしれません。
うん、最大のニュースですか。
はい、まあ、日本の映画界、はい、長くテレビ局に支えられてきました、
うんうん、
人気ドラマの映画化は今も続いていますが、人気のあったドラマをテレビで大々的に宣伝しヒットに導く、まあ、踊る大捜査線がその典型ですよね。
なるほど。
でも今はテレビ局の情報より SNS を中心とした口コミの情報を信頼する人が増えています。まあ、それがヒットのパターンに大きな影響を及ぼすようになった。この傾向は今後も続くと思いますし、その分岐点が今年だったのかもしれません。まあ、長くテレビやラジオの世界に身を置いてきたので影響力が下がってるっていう現実をね突きつけられたようで、少し寂しい気もするんですけれどもね。でもう一つね、今年の特徴として押さえておきたいのが古い作品のリバイバルヒットなんです。
おー、リバイバル、どんな作品があったんでしょうか。
はい、宮崎駿監督のもののけ姫 4K デジタルリマスター版が IMAX で上映されました。
はい、
で私もね久しぶりに再見したんですが、高精細な映像で確認するとここまで細かく描き込んでいたんだっていうふうにね、改めて心を動かされました。
はい、
他にも亡くなった伝説のアイドル中山美穂さん主演のラブレター、
はい、
青春映画の名作リンダリンダリンダも 4K で上映されました。
うん、
そして現在マチポレいわきで上映されている落下の王国、
はい、
2008年の日本公開以来配信されることがなくて幻というふうにされ続けてきたカルト的なファンタジー映画なんです。
うん、
映像の魔術師と言われるターセム監督が構想26年、撮影4年の歳月をかけて CG に頼らない、それで13の世界遺産24カ国以上のロケーションを巡って撮影したっていう、本当に、ね、息を呑む本物の映像が描き出す、まるでね万華鏡を覗くような世界っていうのが特徴なんです。5歳の少女と6人の勇者たちが力を合わせて悪に立ち向かう愛と復讐の叙事詩、ぜひ劇場でご覧ください。
今日ご紹介したズートピア2、ロマンティックキラー、そして落下の王国 4K デジタルリマスター、岩本さん、太鼓判を押せますか。
もちろん太鼓判です。
はい、本日も太鼓判いただきました。はい、ズートピア2とロマンティックキラーはポレポレシネマズいわき小名浜で、落下の王国 4K デジタルリマスターはマチポレいわきでご覧いただけます。なお今日ご紹介した映画は3本とも全国各地の劇場でもご覧いただけます。詳しい上映時間はお近くの劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。